もしもし、
はい、
もしもし、はい、テレフォン人生相談です。
はい、
最初に年齢を教えてください。
57歳です。
57歳、結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
60歳です。
60歳で、お子さんは？
2人です。
何歳ですか？
27歳と24歳です。
はい、じゃあ今4人で暮らしてるんですか？
いえ、もう2人とも独立してまして。
はい、ご主人と2人だけですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
長女の件なんですけども。
長女って言うと27歳24歳どっちですか？
4です。
24歳の方。
はい、
はい、まだ独身ですね。
いえ、
もう結婚してるの？
してます。
あ、そうですか。
はい、で、今回相手の方から、
はい、
急に離婚話になりまして。
はい、結婚はどのぐらい結婚して？
3年弱です。
3年弱。
はい、
で、お子さんは？
おりません。
で、ご主人は何歳ですか？
27歳。
で、その、はい、離婚してくれという、どういうことで？
性格の不一致です。
性格の不一致、まあ、すごく便利な言葉だと思うんだけれども。恋愛結婚ですね。
はい。
で、最初のうちはうまくはもちろん言ってたわけですよね、恋愛結婚だから。
っていうか、まあ、一方的に結婚してほしいっていうようなことを言われてまして。
相手から結婚してほしいと言われて。
はい。で、まあ、娘の方も躊躇はしてたんですけども。
はい。
まあ、なんていうか、一緒にやっていこうっていう気になったんだと思います。
うん。そうすると、若い頃に結婚するのに、
はい、
まあ、急ぐ必要もないし、
はい、
で、そこら辺で本当に好きでもないのに言われたままに結婚していくっていうのは、ちょっとなんか、
なんていうか、相手の方も、
うん、
ある意味、まあ、才能っていうか、そういうのもあったと、あると娘は思ったみたい
です。才能のある人で、これから大きくのびるんだろうという、
でも、まあ、性格とか生活面が、まあ、なんていうか、男の方にしたらちょっと弱いかなと。そのあたりを自分がある程度助けてあげたらっていうか、なんていうか、協力できたら、すごく耐性できる人なんかなっていうような考えがあったと思います。
それで今、じゃあ、まあ、離婚してくれと言われて、お嬢さんとしてはまだ嫌いなわけではないわけですね。お嬢さんは離婚したくない。
そうですね。離婚したくないっていうか、
ええ、
もう向こうは、うん、代理人を立てて、本人とは話しないでくださいっていうようなことを言われてるんですね。
ということは別居してるんですか、今？
別居っていうか、外国で生活してましたので、
はい。
たまたま日本に帰ってきたときに、
はい。
向こうの親から突然娘の方に電話がありまして。
向こうの親から、本人が離婚してくれって言ったんではなくて。
はい。
向こうの親が離婚、
本人はなんか日本に帰ってきた娘にメールでもう別れたいっていうようなことを言ったらしいんですね。
そうすると結婚した、ごめんなさい、整理しないと。結婚した時はもちろん一緒に日本にいたわけですね。
はい。
それで海外には一緒に行ったんですか、それともご主人だけ行ったんですか？
先に行ってたんですね。
ご主人が先に。
はい。
行っていた。
娘は勤めもありますし。
はい。
まあ一応結納とか結婚式もありますので、それを済ませてから本格的に向こうへ行きました。
はい。
で、まあ、娘もある意味日本の正社員の あれを捨てて、
うん、
捨ててって言い方はおかしいですけど、辞めて、
うん、
そっちに渡ってるんですから、これからの生活っていうことも考えた時に、
うん、
一体これは何やみたいな話ですよね。何なんですかみたいな。
はい。
まあ、私たちも どういうふうに対処していいのかすごく迷ってるみたいな。
でどういうふうに対処っていうより離婚するのはお嬢さんですよね。
うん、ですからそれは分かるんですけども、はい、娘も最初はなんでみたいな感じでちゃんと話してみたいっていうふうには言ってたんですけども、
はい、
この前のメールなんか見てましたら相手がもうそういう気持ちになってるのになんか自分だけそういうふうな気持ちで前向きに考えたところで無理だと思うと、
うん、
それだったらこれが正当な理由になるのかどうかやっぱりなんていうかなで自分の生活これからの生活をどういうふうに構築というかやっていったらいいのか、まあ日本に帰るよりも娘はその国での生活を希望しているので、
あ、もう日本に戻るつもりはないんですか。そうすると離婚はしていいと。
う、ね、うん、
日本に戻るつもりはないと、ね、離婚はいいと、はい、そういうこと、
はい、まあそういうことみたいですね。
そうすると相談の内容がちょっとよくわからない。
2つありまして、
はい、
もし娘が戻ると言った時にあくまでも向こうは
戻るっていうのは結婚を続けるっていうこと、
夫の元へ戻るっていう、
夫の元へ戻る、はい、
戻るっていうことはなんていうかあくまで向こうは嫌だって言えるのか、それともうちの娘の考えで
戻って、ただお嬢さんは先ほどの話だと、うん、もう離婚するのは受け入れてるというふうな話ですよね。
そうですね、まあそれはそうですけど、親としてはなんかそのところのところをはっきり知りたいなって思うんです。
むしろこういうふうに理解したらいいですか、はい、二人がもう離婚するようになってると、だけど私はそれ認めたくないと、
はい、そう
そういうことですか。
そういうことかな。いや、認めないっていうよりもそういうことが、まあ、社会人としてなんか大丈夫なのっていう感じですよね。そんなこと言ってなんか世の中通っていけんのみたいな、そういう感じなんですけど。
うん、それはお嬢さんとご主人との話で決まっていくことですよね。
だからそうですね、
こういうふうに理解した方がいいですね。つまりご主人とお嬢さんとかね、こういうふうになったと、
うん、
だけど私はそれ認めたくないと、こんなおかしいと。
いや、おかしいっていうよりも娘もなんかちゃんと話してないらしいですよね。そんなことは別になんていうか、うん、急に起こった話みたいな感じですよね。
ええ、ですから今日の相談っていうのはこの二人のやってることを私は納得できないと。
あ、まあそうですね。
そういうことですね。
はい、二人のやってることも、納得できないし、相手方のお家のやってることもちょっと私としては納得できません。
納得できないと。
はい、
じゃあこの納得できないという気持ちは、まあ、正当なものかということね。
そうですね、まあ、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩谷隆之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
はい、本当はお嬢さんからねこちらに電話をしてきていただければ、はい、もう少しこう具体的なアドバイスができたかもしれないんですけれども、
はい、
まずね一般論から申し上げますと、結婚している男女が夫婦がいると、はい、で、夫婦の一方からもう一方に対して一方的にね、
はい、
離婚を求めるっていうことは原則としてできないです。離婚するのは双方が合意しないといけないんですね。
はい、
ですから旦那さんの方が離婚をしたいというふうに言ってきたとしても、
はい、
奥さん、あなたのお嬢さんの方が、私は離婚しませんと言って、
はい、
その離婚届に判を押すのを拒めば、
はい、
離婚が成立してしまうことはありません。
あ、
旦那さんの方はね、性格の不一致ということを言ってるみたいなんですけれども、
はい、
性格が不一致なだけでは離婚を求めることはできないんですね。
はい、
うん、今相手方が離婚を求めていて、はい、あなたのお嬢さんの方は必ずしも離婚を求めて、いないわけですよ。
はい、
でそうすると先ほど申し上げたように、あなたのお嬢さんがうんと言わない限りは離婚は成立しないわけですから、
はい、
あなたのお嬢さんはそういう意味ではね、この離婚の交渉というこの場面においては、
はい、
相手よりも、まあ、ちょっとこう有利な立場になるわけですね、まあ、有利不利って言っちゃいけないのかもしれませんけれども、はい、要はあなたのお嬢さんの方からこういう条件であれば離婚に応じてもいいですよというその条件を出しやすい立場にあるわけですよ。もう相手の方がね、旦那さんの方が離婚したくてしたくてしょうがないんだとすればね、
はい、
少々の条件であれば飲んでくる可能性が高いわけですよね。だからそこで、まあ、一つの交渉材料としてね、私は結婚をしてもう あなたと一緒に生活するためにこう今までの、はい、生活を捨ててこちらに来たんだと、
はい、
でもうこちらで、その交友関係もできてるし仕事もこちらでやっていきたいという状況になっている中で、これからの生活が不安だし、ある程度の金銭的な保証がないとやっていけないと、その保証がなされないということであれば離婚届には判をしませんと。でもそうやって十分な保証をしてくれるんであれば離婚に合意することも検討いたしますと、そういうような回答をすると、今度は向こうはね、向こうはあ、そういう条件が出てきた、その条件を飲んで離婚するか、あるいは条件を蹴って、はい、離婚を諦めるかっていうことを向こうが今度選ばなくちゃいけない、向こうがそれを考えなくちゃいけない状況になるわけですね。
はい、なんか人間難しいもんですね、
うん、まあ、でもね、もう愛情がなくなっちゃったら、はい、あとはお金の話になっちゃうんですよね。
はい、
はい、そのあたりでこうちょっと頭を整理してもう一度よく ね、お嬢さんと話をしてみてください。
そうですね、はい、どうもありがとうございました、はい、
もしもし、
はい、
あなた 今の生活になんでそんな不安なんですか。
不安、
うん、全然お嬢さんの離婚の相談ではないんです。これあなた自身の心の不安と不満をどう解決していいかっていうのが今日の相談です。
うーん、
違いますか。じゃあなんでお嬢さんがここまで自主独立して自分でやっていくって言って離婚も受け入れて、それなのにどうしたら私が納得できないと、お嬢さんが納得できないってなら話わかるんです。あなたが納得できないって言ってるだけの話なんです。
それはそうですね、まあ、そう言われればそうかもしれません。はい、まあ、娘にかこつけて自分も納得させたいって思ってるんかもしれないですけども、
そこがあなたすっごい今いいこと言った、すごい今いいこと言った、
うん、
そこがあなたの人生の解決のポイント、娘にかこつけてってこと。
ああ
、そっか、あなたの無意識にある不満にあなたは振り回されてるの。あなたの正義感は憎しみが正義の仮面をかぶって登場しているだけ。
この20それは相手がいろんな複数の人に対してっていうことなんですかね。
うん、もういろんなことで、だからこの格好の相手なんですよ、この27歳の男性。これはこいつけしからんっていうのは、実際やってることもけしからんことになるかもしれないから、だからね、あなたの無意識にある憎しみが全部あなたを動かしていた。あなたの感情は、あなたの意識している感情は、あなたの無意識にある憎しみです。
そのあたり、なんか、理解できるようでできないような、なんかまだ今、ぼやっとしたような感
じですけど。うん、そうだと思う。まあ、生まれて初めて聞いたことだからね。
そうですね。
うん。で、これからだけの人生がガラッと変わりますよ。
あ、そうですか。はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、すみません、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します、はい、自分の不安を他人の人生に絡ませて解釈しないこと。